ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。新年明けましてお
めでとうございます。
2018年、
はい、
第1回目のポッドキャスト始まりました。
そうですよね。2017年の12月に始まった番組なので
まだ始まったばっかりなんですけどね、
はい、全然感慨深くはないんですが、
はい、
まあ、それでも年が明けまして、
はい、明けました、はい、今日お正月なの で、
そうなんですよ、ね、
皆さん多分お餅を食べながら聞いていただいてるかと思うんですけど、
いいす、ね、
正月の配信ということで、
はい、
今年の目標っていうのをちょっと前川さんに聞いてみようかな。
今年の目標ですね、はい、今年の目標はですね、この番組をちゃんと続けることです。はい、
はい、
もうちょっと上手に喋れるようになりながら、
そうですね、もう少し話せるようになりたいですね。
そうですね、
はい、私はネクストリーダーの編集長になって、
はい、
今ちょうど2ヶ月目になりましたんで、締め切りに遅れないことでしょうか。
はい、素晴らしいですね、
はい、
どういうもんなんですか、やっぱ締め切りっていうのはなかなかのプレッシャーなんですか。
そうですね、まあずっとこれでやってきてるはずなんですけど、どうしてもやっぱり締め切りを守るっていうことが難しくて、うんうんうん、
なるほど
頑張ります。
は
い、多分みんな聞いてるんでこれ
そうですね、はい、
はい、
身内も聞いていると。
そうですね、
はい、でなんか聞くところによると、はい、ネクストリーダーの連載からなんか本ができると。
そうなんです、実は、はい、ね、1月の28日に発売を予定してます。今回はその方が実はゲストとしてお呼びしております。
じゃあちょっとご紹介いたしましょうか。
はい、
それでは今月の
ネクストリーダーは
神研の鈴木さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、神研鈴木和俊さんが2018年一発目のゲストでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お呼びいただきまして光栄です。
はい、ちょっとご紹介を。
はい、
はい、
鈴木さんは福島県内でスタッフ数約4人弱の小さな美容室を6店舗経営されています。1店舗あたりの生産性がなんと80万円から100万の
すごい
高生産性の、はい、サロンを経営されているということなんですけれども、は
い、いやもう新年一発目早々、は
い、あ、いや、
はい、お越しいただきまして、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。僕関西出身者なんですけど、
はい、
福島東京間っていうのはどれぐらいの距離感なんですか。
はい、福島は、まあ、新幹線で1時間半ぐらい、はい、
1時間半で着いちゃうんですね。
で着いちゃいますね、うん、まあ、近いですよね。
うん、でお店はもう福島で展開されて、
はい、はい、そうです、福島市と郡山市で展開してます。
はい、あの鈴木さんはサロン系ももちろんなんですけれども、
はいはいはい、
コンサルタント業もされているということで、
は
い、
あ、そうなんですよ。
はい、
2、3年前ぐらいからですね、そういう活動もさせてもらってます。
は
い、
その件もあって東京にはよくいらっしゃるんですよね。
そうですね、はいはい、月にもう2、3回ぐらい。
あ、そうなんですね。はいはいはい、
来てますね。
はい、
そしてコンサルされてる会社さんもいくつも複数抱えられて、
はい、そうですね、はい、
はあ、
結構全国の地域の経営者さんと、はいはい、お会いしてます。
鈴木さん、あの突然ですが今おいくつなんでしょうか。
はい、僕38になりました。
はいはい、鈴木さんは経営者としてハサミを置いてらっしゃるかと思うんですけど、ハサミを置いたのはおいくつの時ですか。
ハサミを置いたのは、35ぐらいですね。
はい、まあ、35歳っていうと前川さん、やっぱりオーナーとしてバリバリ、
ね、
やられる方が多い年齢だと思うんですけど、
はい、なかなかいらっしゃらないんですけど、
はい、あえてそれをされた理由っていうのは、はい、
そうですね、ちょうど35ぐらいの時に僕結婚しましてですね、
は
い、3店舗ぐらいお店があったんですけど、
はいはい、
独立されたのは何歳の時ですか。
はい、あ、独立したのは25
なんですよ。25歳、あ、結構早い時に独立されてますね。
はい、はい、そうなんです。で35ぐらいで、まあ、結婚を機にですね、
はい、
まあ、自分の働き方を考え直したんですね。
はい、
でお店もまあ順調で3店舗ぐらいにはなってたんですけど。
何年で3店舗ぐらいに成長されました。
31から引退しようと思って35に引退した
んです。4年あったんですね。じゃあその準備期間というか。
あ、そうですね、徐々にこう抜けていったんで、うん、はい、
鈴木さんが、はい、あのずっと標榜している脱職人系、
はいはい
はい、この意味を少し説明していただいてもいいですか。はい、
ですね、はい、その31に結婚して自分の働き方を考えるようになって、まあ、経営を学び出したんですね。で、まあ、徐々に、ね、現場をこう抜けて35で実際抜けたんですけど、はい、 自分が抜けるごとに比例してですね、まあ、売上も利益もこう伸びてきたんですね。
へ、
はい、でやっぱ経営者の仕事って違うんだなっていうのをそれで実感してですね、まあ、それを僕は伝えていきたいなと思ってコンサル活動してるんですね、うん、脱職人っていうのをテーマにして。
なるほど、
はいはいはい、
そうするとそのコンサルを依頼される美容師さんがあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
その方々っていうのは現在は現役の方々ってことですか？
現役の方が多いですね。
あ、はい、そうですか、
はい、で自分の働き方を考えるきっかけとして僕のセミナーに来ていただいたりしてもらってます、
うん、
は
い、きっと同世代の例えば31ぐらいの時って皆さん本当に現場でバリバリやってらっしゃる時期ですよね、
はいはい、
不安はなかったですか？
いや不安はありましたね、めちゃくちゃ、うん、お客さんやっぱ担当してましたので、うん、まあ、もどかしさもありったんですけど、うん、やっぱスタッフその当時ですね、もうそのすでに抱えてましたので、はい、やっぱスタッフのことを優先して考えないといけない、う
ん、なるほど、
まあ、割り切って、
うん、はい、
進めましたね、
うん、はい、じゃあお客様はやっぱりすんなりと受け入れてくれるもんなんですか？鈴木さんじゃないと私はやよみたいな、
まあ、すんなり受け入れてくれる人もいればなかなか
そうです
うまくいかなかった方もおりましたけど、ね、はい、最終的にはご理解いただいて、
はい、
それに 4,5 年かかりました
、はい、あのお店のその経営スタイルとして、
はい、
小さい4人規模ですかね、4人弱、
はい、
1店舗の従業員数、
はい、
かなりその少ない形での経営っていうのをされていますけど、ここの理由は何なんでしょうか？
まあ、チームとしてまとまりやすいですよね、人数が少ない方がね、はいはい、まあ、コンセプトも一団結しやすいというか、はいはい、あとは単純に美容師さんがなかなかね集まらないじゃないですか、
求人とかも、よく聞きますね、
はい、そうですね、はい、まあ、少人数制の方が、まあ、質がいいサロンが作れると思って、
なるほど、
はい、小さなサロンでやってます、
はい、小さいサロンでやり始めたのは最初からですか？
そうですね、最初からですね、最初もう僕一人で独立したもんで。
なるほど、
はいはいはい、
じゃあ自然発生的に小規模でやろうっていう形になってたんですかね？
そうですね、
大きいお店をやろうって思ったことはないんですか？
はい、思ったことはないかったですね、まあ、2号店出すときに、うん、まあ、単純にそんなお金がなかったので
結構それ大事です
ね。そうですね、
はいはい、まあ、必然的にそのぐらいの箱だったっていうのはありますね。
なるほど、まあ、でも美容室のその現場レベルでいうとやっぱり5人前後の店舗が圧倒的に前川さん多いですよね。
そうですね、
はい、
平均取ったら2人ですもんね、うん、1店舗に対して。
そしてあと面白いのが鈴木さんのところはメインのメニューがカットとかカラーもちろんあるんですけれども、はいはい、ケアをかなり主力メニューとして入れてますよね、
はい、そうですね、はい、
その理由も伺っていいでしょうか？はい、
まあ、まず髪ヘアデザインをね楽しむ前提として、
はい、
まあ、頭皮のケアとか髪質をきれいにしておきましょうっていうのをやっぱり大事に考えた結果なんですけども、
はいはいはい、
まあ、それ以外にもですね、その脱職人経営というテーマでいくと、
はい、
スタッフの能力の差をなくそうというテーマがちょっとありまして。
なるほど、
はいはいはい、まあ、例えばカットだと、
はい、
まあ、変な話ね、お客さんの好みとか相性とかそういうのがあって、なかなかその均一的なこう価値提供ってしづらい部分があるんじゃないかなってずっと思ってて、
はいはいはい、
はいはい、そうじゃないメニューをベースにしようって考えたのがまあきっかけですね。
へえ、ケアがメインのメニューになっているというのは非常に面白いなというところですよね。
そうするとケアだけをしに来るお客様も中にはいらっしゃったりするんですか？
はい、いますね。
このケアを中心としたメニューを始められたのはいつぐらいからなんですか？
これはやっぱりですね、うん、僕が現場をこう抜けようと思ったあたりからですね、
はい、
2011年、何年前だ
今は、
はい、今2018年になりましたから、はいはいはい、7年前ですね。
7年前ぐらいから、はいはい、ですね、
はい、マガさん、あのケアが結構、はい、その美容業界でも主力メニューになり始めたのは、
はい、
まあ、ここ5、ね、6年ぐらいですよね。もうちょっと早いってことですかね、そしたら、う
ん、メーカーの、ね、一員なんですけど、
はい、
通常メーカー の, その市場規模っていうのを見たときにカラーっていうのが一番大きなものなんですけど、
はい、そうですね、う
ん、ついにもうトリートメントケアのジャンルがそれに並んだか抜いてきたかっていうような今状況なんですよね。
はいはいはい、なるほど。
この 2,3 年ですね。
2,3年、はい、はい、
なるほど、
なるほど、なるほど。
そのケアを中心にするっていうメニュー構成を考えられて、
はい、
あ、これで確かにもうケアが中心だなと、上研はと、
はいはい、
なった状態っていうのは、
はいはい、
どれぐらいの期間でそれは完成したものなんですか？
そうですね、2011年ぐらいから始めて、まあ、3年4年目ぐらいですかね。
うーん、今客単価はおいくらぐらいなんですか？
客単価はですね、もともと最初のお店が 5,6 千だったんですよ、
はい
はいはい、
でその頃のお店は1万円ぐらいになってて、
おお、はい、すごいですね、
9000円から1万円ですから、
はい、
でエステ、はい、ヘアエステね、本格的に導入してから出したお店は高いお店だと2万円とか、
は
い、2万円ですか、は
い、すごいですね。そのメニューの比率でいうとやっぱりケアがメイン、価格構成、
その2万円のお店に関して言うと、はい、エステが 100%、
うん、あ、 100% なんですか、
その、はい、
エイジングエステありきでメニュー展開してるので、
どうやったらそれ叶うのか絶対ですね、この聞いてる人は
そうですね、
すごく知りたいはずなんですけど、それは、はい、あの1月末に出る本に書いてあるよってことなんですか？
はい、あ、もちろん、はい、
うまいこと今挟んだつもりだ、
はい、多分 細かく書いていただいてると思いますんで、
あ、はい
はいはい、ぜひじゃあその本で、はい、
よろしくお願いします、
はい、視聴者の方ぜひそこで情報を得ていただければなと、
まあ、でもなんかヒント的なですね、
はい、
もうないですか？
単純にですね、はい、エステメニューしかないですよね、簡単に言うと、はい、エステをやらないとパーマもカラーもできないっていうメニュー展開になってるんですよ、
はあはあ、できないっていうのはどういうことですか？
できないというか、うん、カラーとかパーマはエステメニューのオプションになってて、
あ、オプションなんですか、
はい、
へ
ー、あ、だから普通はカットのオプションがケアであって、は
い、そうですね、
カラーであっての逆転させてある、
はい、逆ですね、はい、エステがあってそこにカットとかパーマとかカラーとかオプションでつけていくと、
なるほど、
いうイメージですかね。
それでお客様が来ていただけるような工夫を凝らしてあると。
そうですね、はい、
その工夫を知りたければ
本を買ってくださいぜひ、は
い、ありがとうございます、
たくさん買ってください。
今月ね5週あるんで、はい、5週間お付き合いいただけるということで、
はい、あ、もうじゃあ5回宣伝させてもらって、
はい、5回宣伝その辺の秘密に探りましょうという話、
はいは
い
は
い、なんでございますが、
はい
は
いはい、
よろしくお願いします、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。